第二の世界のうちには苔の生えたレンガ造りがある。片隅から片隅を見渡すと、向こうの人の顔がよくわからないほどに広い閲覧室がある。はしごをかけなければ手の届きかねるまで高く積み重ねた書物がある。手ずれ、指の垢で黒くなっている。金持ちで光っている。羊皮、牛皮、200年前の紙、それからすべての上に積もった塵がある。この塵は2、30年かかってようやく積もった尊い塵である。静かな月日に打ち勝つほどの静かな塵である。第二の世界に動く人の影を見ると、大抵不精な髭を生やしている。ある者は空を見て歩いている。ある者はうつむいて歩いている。なりは必ず汚い。暮らしはきっと貧乏である。そうして安住としている。電車に取り巻かれながら大気系の空気を通天に呼吸してはばからない。この中に入る者は現世を知らないから不幸で、家宅を逃れるから幸いである。ヒロト先生はこのうちにいる。野々宮くんもこのうちにいる。三四郎はこのうちの空気をほぼ返し得たところにいる。出れば出られる。しかしせっかく下しかけた趣味を思い切って捨てるのも残念だ。第三の世界は三として春のごとく動いている。伝統がある。銀さじがある。感性がある。正午がある。泡立つシャンパンの杯がある。そしてすべての上の冠として美しい女性がある。三四郎はその女性の一人に口を聞いた。一人を二遍見た。この世界は三四郎にとって最も信仰な世界である。この世界は花の先にある。ただ近づきがたい。近づきがたい点において、天外の稲妻と一般である。三四郎は遠くからこの世界を眺めて、不思議に思う。自分はこの世界のどこかへ入らなければ、その世界のどこかに結果ができるような気がする。自分はこの世界のどこかの主人公であるべき資格を有しているらしい。それにもかかわらず、円満の発達を恋に願うべきはずのこの世界が、かえって自らを束縛して、自分が自由に出入すべき通路を塞いでいる。三四郎にはこれが不思議であった。三四郎は床の中で、この三つの世界を並べて、互いに比較してみた。次にこの三つの世界をかき混ぜて、その中から一つの結果を得た。要するに、国から母を呼び寄せて、美しい細君を迎えて、そうして身を学問に委ねるに越したことはない。結果はすこぶる平凡である。けれどもこの結果に到着する前に、いろいろ考えたのだから、思案の労力を打算して、結論の価値を消化しやすい思案家自身から見ると、それほど平凡ではなかった。ただ、こうすると、広い第三の世界を病たる一個の細君で代償させることになる。美しい女性はたくさんある。美しい女性を思い出すくすると、いろいろになる。三四郎は広田先生に習って、翻訳という字を使ってみた。いやしくも人格上の言葉に翻訳のできる限りは、その翻訳から生ずる感化の範囲を広くして、自己の個性を松田からしむるために、なるべく多くの美しい女性に接触しなければならない。細君一人を知って甘んずるのは、進んで自己の発達を不完全にするようなものである。三四郎は論理をここまで延長してみて、少しヒロトさんにかぶれたなと思った。 実際のところはこれほど痛切に不足を感じていなかったからである。翌日学校へ出ると講義が例によってつまらないが、室内の空気は依然として俗を離れているので、午後3時までの間にすっかり第二の世界の人となりを捨てて、さも偉人のような態度を持って追い分けの交番の前まで来ると、ぱったり与次郎に出会った。あはははは、あはははは、偉人の態度はこれがために全く崩れた。交番の巡査さえ薄寄らいをしている。なんだ？なんだもないものだ。もう少し普通の人間らしく歩くがいい。まるでロマンチックアイロニーだ。最初にはこの用語の意味がよくわからなかった。仕方がないから、家あったか？と聞いた。そのことで今君のところ行ったんだ。明日いよいよ引っ越す。手伝いに来てくれ。どこへ越す？西方町10番地への3号。9時までに向こうへ行って掃除してね。待っててくれ。後から行くから。いいか？9時までだぜ。への3号だよ。しっけ。与次郎は急いで行き過ぎた。三四郎も急いで下宿へ帰った。その晩取って返して図書館でロマンチックアイロニーという句を調べてみたら、ドイツのシュレーゲルが唱え出した言葉で、何でも天才というものは目的も努力もなく終日ブラブラぶらついていなくてはダメだという説だと書いてあった。三四郎はようやく安心して下宿へ帰ってすぐ寝た。明くる日は約束だから店長説にもかかわらず、冷酷に起きて学校へ行くつもりで西方町十番地へ入って、への三号を調べてみると、妙に細い通りの中ほどにある古い家だ。玄関の代わりに西洋間が一つ突き出していて、それと鍵の手に座敷がある。座敷の後ろが茶の間で、茶の間の向こうが勝手、下女部屋と順に並んでいる。他に2階がある。ただし何畳だかわからない。三四郎は掃除を頼まれたのだが、別に掃除をする必要もないと認めた。無論きれいじゃない。しかし何と言って、取って捨てべきものも見当たらない。強いて捨てれば畳立てるぐらいなものだと考えながら、雨戸だけを開けて、座敷の縁側へ腰をかけて庭を眺めていた。大きな石立坑がある。しかしこれは根が隣にあるので、幹の半分以上が横に杉垣からこっちの領分を犯しているだけである。大きな桜がある。これは確かに柿の中に生えている。その代わり枝が半分往来へ逃げ出して、もう少しすると電話の妨害になる。菊が一株ある。けれども寒肉と見えて一向咲いていない。この他には何にもない。気の毒のような庭である。ただ、地水だけは平らで、きめが細かいで、甚だ美しい。三四郎は父を見ていた。実際父を見るようにできた庭である。そのうち高等学校で店長説の式の始まるベルが鳴り出した。三四郎はベルを聞きながら、九時が来たんだろうと考えた。何もしないで行っても悪いから、桜の枯れ葉でも履こうかしらんとようやく気がついたとき、またほうきがないということを考え出した。また縁側へ腰をかけた。かけて2分もしたかと思うと、裏木戸がスーッと開いた。そうして思いもいらぬ池の女が庭の中に現れた。二方は生垣で仕切ってある。近くな庭は戸壺に足りない。三四郎はこの狭い囲いの中に立った池の女は見るやいなや、たちまち悟った。花は必ず切って平里に眺むべきものである。この時三四郎の腰は縁側を離れた。女は折戸を離れた。 失礼でございますが、女はこの句を冒頭に置いて会釈した。腰から上を例の通り前へ浮かしたが、顔を決して下げない。会釈しながら三四郎を見つめている。女の喉が正面から見ると長く伸びた。同時にその目が三四郎の瞳に映った。二三日前、三四郎は美学の教師からグルーツの絵を見せてもらった。その時、美学の教師が、この人の描いた女の肖像はことごとくピオラプチアスなら表情に富んでいると説明した。ピオラプチアス。池の女のこの時の目つきを形容するにはこれより他に言葉がない。何か訴えている。縁なるあるものを訴えている。そしてまさしく官能に訴えている。けれども官能の骨を通して髄に徹する訴え方である。甘いものに頼る程度を超えて激しい刺激と変ずる訴え方である。甘いと言わんよりは苦痛である。癒しくこびるのとは無論違う。見られるものの方がぜしこびたくなるほどに残酷な目つきである。しかもこの女にグルーズの絵と似たところは一つもない。目はグルーズより半分も小さい。ヒルトさんのお越しになるのはこちらでございましょうか。はあ、ここです。女の声と調子に比べると、三四郎の答えはすこぶるぶっきらぼうである。三四郎も気がついている。けれども他に言いようがなかった。まだお移りにならないんでございますか？女の言葉ははっきりしている。普通の折に後を濁さない。まだ来ません。もう来るでしょう。女はしばしためらった。手に、大きなバスケットを下げている。女の着物は例によってわからない。ただいつものように叱らないだけが目についた。地がなんだかブツブツしている。それに縞だか模様だかある。その模様がいかにもでたらめである。上から桜の葉が時々落ちてくる。その一つがバスケットの蓋の上に乗った。乗ったと思ううちに吹かれていった。風が女を包んだ。女は秋の中に立っている。あなたは？風が隣へ越した時分、女が三四郎に聞いた。掃除に頼まれてきたのです。と言ったが、現に腰をかけてポカンとしていたところを見られたのだから、三四郎は自分でおかしくなった。すると女も笑いながら、じゃあ、私も少しお待ち申しましょうか、と言った。その言い方が三四郎に許諾を求めるように聞こえたので、三四郎は大いに愉快であった。そこで、ああ、と答えた。三四郎の要件では、ああ、お待ちなさい、を略したつもりである。女はそれでもまだ立っている。三四郎は仕方がないから、あなたは？と、向こうで聞いたようなことをこっちからも聞いた。すると女はバスケットを円の上へ置いて、帯の間から一枚の名刺を出して三四郎にくれた。名刺には里見峰子とあった。恩子を政子町だから谷を越すとすぐ向こうである。三四郎がこの名刺を眺めている間に女は円に腰を下ろした。あなたにはお目にかかりましたな、と名刺を懐へ入れた三四郎が顔を上げた。はあ、いつか病院で、と言って女もこっちを向いた。まだある。それから池の旗で、と女はすぐに言った。よく覚えている。三四郎はそれで言うことがなくなった。女は最後に、どうも失礼いたしました、とくぐりをつけたので、三四郎はいいえ、と答えた。すこぶる簡潔である。二人は桜の枝を見ていた。小杖に虫の食った ったような葉がわずかばかり残っている。引っ越しの荷物はなかなかやってこない。何か先生にご用なんですか？三四郎は突然こう聞いた。高い桜の枯れ葉を余念なく眺めていた女は、急に三四郎の方を振り向く。あら、びっくりした。ひどいわ。という顔つきであった。しかし答えは尋常である。私も手伝いに頼まれました。三四郎はこの時初めて気がついてみると、女の腰をかけている縁に砂がいっぱい溜まっている。砂で大変だ。着物が汚れます。ええ、と左右を眺めたぎりである。腰を上げない。しばらく縁を見回した目を三四郎に移しやいなや、掃除はもうなすったんですか？と聞いた。笑っている。三四郎はその笑いの中に慣れやすいあるものを認めた。まだやらんです。お手伝いをして一緒に始めましょうか。三四郎はすぐに立った。女は動かない。腰をかけたまま、ほうきや畑のありかを聞く。三四郎は、ただ手ぶらで来たのだから、どこにもない。なんなら通りへ行って買ってこようかと聞くと、それは無駄だから、隣で借りる方がよかろうという。三四郎はすぐ隣へ行った。早速、ほうきと畑と、それからバケツと雑巾まで借りて急いで帰ってくると、女は依然として元のところへ腰をかけて、高い桜の枝を眺めていた。あって、と一口言っただけである。三四郎はほうきを肩へ担いで、バケツを右の手へぶら下げて、ええ、ありました、と当たり前のことを答えた。女は白足袋のまま砂だらけの縁側へ上がった。歩くと細い足の跡ができる。たもとから白い前だれを出して、帯の上から締めた。その前だれの縁がレースのようにかがってある。掃除をするにはもったいないほどきれいな色である。女はほうきを取った。一旦吐き出しましょうと言いながら、袖の裏から右の手を出して、裏つくたもとを肩の上担いだ。きれいな手が二の腕まで出た。担いだたもとの端からは美しい襦袢の袖が見える。呆然として立っていた三四郎は、突然バケツを鳴らして勝手口へ回った。峰子が吐く後を三四郎が雑巾をかける。三四郎が畳を叩く間に、峰子が障子を叩く。廊下効果、掃除が一通り済んだ時は二人ともだいぶ親しくなった。